2番に行きますが、14、15読みましょう。14、15、はい。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思っていった。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。これですね。イエス様、もう泣いて弱り果ててでも主を呼び求めている人には主は近づいてくださるんです。蘇っておられますから。マリアと同じように信仰というのは本音で主の前に出ていくことですね。本音で泣いて主の前に出ていくことです。自分の心の一番奥にある思いを注ぎ出すことですね。水のようにあなたの心を神の前に注ぎ出せとありますけれども、本当に自分の一番の心の奥の思いを、嘆きを、求めを、渇きを、痛みを注ぎ出すことですね。そういう祈りをするべきですね。そうしたら主は近づいてくださる。そこで必ず主は来られます。そしてマリアは後ろを振り向くんですね。何か感じて後ろを振り向いたんですね。イエス様はそこにおられたんですね。けれどもイエス様だと気がつかないんです。なぜですか？なぜイエス様だと気がつかないんですか？理由はまだ死んだイエス様、肉のイエス様、過去のイエス様を見ているからです。復活のイエス様を見てないんです、まだ。そんなマリアにしかし主はね、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですかという言葉を言っておられますね。つまりなぜ泣いているんですか、彼女の心の痛み、叫びに寄り添っておられますね。そのように主は語ってくださいます。私たちに本当に求めて、この本音で求めていくならば、主の方から尋ねてくださいます。そして、ね、誰を探しているのですかと、ね、この一番のこの奥底の必要を尋ねてくださるんですね。誰を探しているんですか、何を求めているんですかとイエス様は我に聞いてくださるんですね。主は本音で、本音の心の叫びに必ず答えてくださいます。本音の叫びであるならば必ず答えてくださいます。どんな時でも主の方から呼びかけてくださいます。ここまで来たら主の方から呼びかけてくださいます。主が働いてくださいます。主は蘇っておられるからです。生きておられるからです。死んだ神様、イエス様じゃありません。観念のイエス様じゃありません。教場のイエス様じゃありません。立法のイエス様じゃありません。生きておられるイエス様です。だからどんな時でも主の方から呼びかけてくださるからこそ、私たちはどんな時でもどんな場所でも主を慕い求めることができるんです。これが生けるキリスト信仰なんです。だから最終的な回答をそこですぐいただけなかったとしても、それよりもイエス様と出会い、イエス様に声をかけられ、イエス様と交わる、そのプロセスが大事です。交わりというプロセスが大事なんです。皆さん答えだけを求めようとするからなかなか聞こえない場合があるかなとも思います。答えだけを求めていくのは自己中心的な信仰です。もう自分の全てを注ぎ出してイエス様を中心に求めていくんです。そうするとイエス様の方からあなたの心の痛みに寄り添ってくださいます。なぜ泣いているんですか、そして本当の求めに対しても本当の必要に対しても誰を探しているんですかと主の方から語りかけてくださいます。その交わり、そのプロセスが大事なんですね。さあ、ところがちょっとまだ危ないところがあるんですね。15節で、マリアは振り向いているけどもまだイエス様だと分からなかったわけですね。そしてなぜ泣いているのかと言われても、 あなた園の管理人だと思っちゃうわけですね、イエス様をね。そしてあなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取りますとこう言ったわけですね。墓守りだと思ったんですね。さあここに落とし穴がまだありますね。マリアがもし墓守りだと勘違いしたわけですが、その死体を引き取ったとしたならばどうなりますか。マリアは腐った腐敗する死体を守るだけの自分が墓守りになっちゃうわけですね。墓守りになっちゃう。腐っていく死体を守っていく墓守りになって、どう、何なんです、それが。私たちも死んだ神学とか死んだ教理だとか死んだ教条とかそうしたものだけを大事に守っていくならば、その信仰は腐ったキリスト信仰になってしまいます。私が聖教会に来る前の信仰はそうだったように思いますね。非常に教条とした素晴らしいものでした、カルビン主義でしたからね。でもそれを守っていてもね、やっぱりそう死せるキリスト信仰になってしまうと思いますね。私たちは復活のキリストに出会い、守られ、立ち上がらせられ、そして導かれていくものであります。そして喜びを与えられ、力を与えられていくものであります。ローマの7章の6節に私の与えられた大事な言葉がありますが、自分の古きによらないで霊の新しさに従って使われていくことができるんですとありますが、いつも自分とか律法とか御言葉が強調的になるんじゃなくて、霊の新しさで復活の決意によっていつも新しく語っていただいて、それによって私たちは使えていくことができるんですね。それが私が清めいただいた後のモットーとして聖霊が警戒して与えてくださった言葉でした。